広報秋高田2023、6月号第232。皆様こんにちは。今年も梅雨入りの季節を迎えましたが、お元気でお過ごしでしょうか。今月の表紙は、職員募集ページでメッセージを寄せた吉川さんの仕事風景が載っております。目次、イベント情報2ページ。安芸高田市ゆかりのスポーツチームを応援しよう3ページ。災害時の避難行動4ページ。安芸高田市の職員になりませんか6ページ。行政情報7ページ。スマートフォンの使い方を知って日々を楽しく便利に8ページ。安芸高田焼きのレシピを募集しています10ページ。第2回合宿型インターンシップ開催報告12ページ。地域おこし協力隊の任務を終えて14ページ。私のお気に入り、市長が訪ねてみる。ハイスクール、18ページ。国保だより、国民年金のあれこれ、19ページ。認定子ども園を作るために必要な予算が削除されました、20ページ。市政の動き、21ページ。図書モット、22ページ。新型コロナウイルスワクチン、中学校統合に向けて24ページ。人輝く25ページ。消防26ページ。歴史機構27ページ。お知らせ28ページ。ホットな話題29ページ。お喜び、お悔やみ、30ページ。6月の相談、31ページ。広報秋高田がカタログポケットでも読めます。QR コードが載っております。秋高田市公式ホームページ、SNS。安芸高田市ホームページ、Facebook、LINE、Twitter、Instagram、YouTube、それぞれ QR コードが載っております。目次を終わります。イベント情報。6月4日日曜日、大槌山田楽大花田植え。秋の収穫の大いなることを願う神事として行われる花田植え。早乙女が太鼓や笛の音に合わせて苗を植える様子が見どころです。市無形民俗文化財指定。場所は小原多目的広場横、高田町下小原。時間は13時から。バザー出店は11時から。これらの問い合わせは、大槌山田楽団事務局。電話 090-6414-1889。6月10日土曜日、穂掛ホタルカジカ祭り。ホタルやカジカを見ることができるこの時期ならではのイベント。ステージではフラダンスや太鼓、神楽、向原の子どもたちによる発表も行われます。場所は向原穂掛地区生活改善センター、向原町穂掛。時間は16時から。お問い合わせは ほがけほたるかじか祭り実行委員会、電話 090-4142-6924。 6月11日日曜日、三ツ矢の里神楽共演大会。市内3つの神楽団が出演する共演大会を3年ぶりに開催。毛利元就の入城500年記念市民企画事業として、元就にちなんだ演目も披露される予定です。場所はクリスタルアージョ吉田町吉田。時間は開演12時30分、開場10時30分。料金は自由席2000円、車椅子席、これはペア席を含む2500円。なお、当日券のみ会場で販売。チケット販売開始10時30分から。整理券配布8時から。これらのお問い合わせは、三ツ矢の里神楽共演大会事務局、サンフラワー江の内、電話43-0587。イベント情報を終わります。安芸高田市ゆかりのスポーツチームを応援しよう。6月の試合日程、日にち、開始時間、対戦相手、サンフレッチェ広島。ホーム試合会場、エディオンスタジアム広島。4日日曜日14時、ホーム、京都サンガ FC。 7日水曜日18時30分、広島県代表と徳島県代表の勝者、天皇杯。11日日曜日19時、アウェイ、川崎フロンターレ。18日日曜日18時、アウェイ、名古屋グランパス、ルヴァンカップ。24日土曜日19時、ホーム、横浜 F マリノス。サンフレッチェ広島レジーナ。ホーム試合会場、広島広域公園第一球技場。3日土曜日14時、ホーム、ジフレ ASL ファン埼玉。10日土曜日14時、アウェイ、野島ステラ神奈川相模原。サンフレッチェ広島ユース、ホーム試合会場、安芸高田市サッカー公園。18日日曜日11時、ホーム、ジュピロ磐田アンダー18。日にちも時間も未定ですが、アウェイ大津高校。道の駅三ツ矢の里安芸高田でのパブリックビューイング、 J1 リーグ全34試合を放映。安芸高田市ゆかりのスポーツチームを応援しようを終わります。知ってほしい広報安芸高田、伝えたいを広報募集、叶えます。市内すべてのご家庭に全国配布。発行部数月約1万2000部。商品提供で無料 PR。なお、検証付きアンケート開催時。掲載料金月12,500円から。ここには広告掲載イメージ写真が載っております。お気軽にお問い合わせください。これらのお問い合わせは、秘書広報課、秘書広報係、電話お助け本、 42-5627 市ホームページ広告誌印刷物広告募集要項 QR コードが載っております。
災害時の避難行動、今こそ共助による避難行動。2022年9月、災害時における住民の避難行動について市民モニターにアンケートを行いました。8割近い人が避難することが必要だと感じる一方で、避難経験のない人が6割以上を占めていました。改めて、自らの命を守るために災害発生時に発表される警戒レベルを正しく理解しましょう。そして被害を最小限に食い止めるために地域住民同士で助け合うことが重要です。災害時における住民の避難行動についてアンケート結果。1、災害時に避難情報が発令された場合は避難することが必要と思いますか。必要と思う 78%、 必要とは思わない 22%。 2、 これまで災害時に次のいずれかの施設等に避難したことがありますか。避難したことがない 62%。 市が開設する避難場所 13%。安全な場所での車中避難 10%、 親戚や知人宅 9%、 旅館やホテル 2%、 その他 4%。 3、 次の災害情報等のうちどの情報で避難をしますか。警戒レベル4、避難指示 51%、警戒レベル4で全員避難です。警戒レベル5、緊急安全確保 42%。 警戒レベル5はすでに命が危険な状況です。警戒レベル3、高齢者等避難 6%。 警戒レベル2、大雨洪水高潮注意報 1%。アンケート結果から分かったこと。1つ、避難行動を取ることは必要だと認識しているけど、実際に行動に移す人は少ない。1つ、避難する警戒レベルの認識が間違っている。以上、アンケート結果です。自主防災組織が行う避難訓練に対する支援。災害が起きた際に速やかに避難ができるよう、地域の避難訓練実施を支援しています。1、防災について学ぶ。防災に関する研修会を開催しています。2、避難訓練について知る。マニュアルを提供しています。3、訓練に必要な資機材を備える。避難訓練に必要な物資を購入するための補助金上限10万円を支給しています。避難訓練の実施例。向原町有留自治振興会の取り組み。実施日3月5日日曜日。参加者25人。研修。2022年11月。市主催の防災の研修会、ワークショップに4人で参加。市補助金を活用し、車椅子、毛布、救急箱、防水ラジオ、LED ライト、乾電池を購入。話し合い。自治振興会のメンバー22人で話し合い、避難訓練の実施日を3月5日に決定。初めてなので、有留地域のうち3区と4区のみで実施。避難場所は洪水・土砂災害の警戒区域に入っていない西光寺に設定しました。避難訓練。 高齢者や要支援者の自宅へ声をかけに行き、避難場所へ誘導しました。いざ避難してみると、西光寺の前には階段があるため、足の不自由な方は避難が難しいこと、大人数に対応できるトイレがないことなど、想定外の気づきがありました。今後、避難は時間との勝負なので、地区の中で連絡網を作り、要支援者のサポート役もあらかじめ決めておく必要があると感じました。また、避難が長引いた際の非常食など、防災グッズも購入予定です。夏頃に他の区での実施を検討しています。このページには、避難訓練の様子7枚の写真が載っています。写真1、資機材を購入できる補助金の申請についても、市の担当者がサポートします。車椅子の写真です。写真2、電話で連絡を取り合います。電話をしている写真です。写真3、避難場所の西光寺に集合する皆さんの写真です。写真4、高齢者や要支援者にとっては階段がネックに。写真5、お互い助け合いながら避難することが大切です。写真6、今回は少人数での実施でしたが、今後は徐々に人数を増やして実施予定。写真7、警戒レベルと避難行動についての周知は今後も継続されるとのこと。まとめ、まずは声かけ訓練など簡単なことで構いません。皆さんの地域でもできることから始めてみましょう。避難訓練実施のためのサポートを行います。気軽に相談してください。危機管理課電話お助け本 42-5625 災害時の避難行動を終わります。
安芸高田市の職員になりませんか。2023年度は前期と後期2回の職員採用資格試験を実施します。前期は主に新卒者、後期は主に社会人経験者を対象とした採用区分としています。多くの方の応募をお待ちしています。詳細はこちらの QR コードから。 QR コードが載っています。2023年度職員採用資格試験。年齢は2024年4月1日時点の満年齢です。前期、受付期間6月1日木曜日より30日金曜日まで。第一次試験日、7月16日日曜日。基礎能力検査、事務能力検査、パーソナリティ検査。第二次試験日、8月21日月曜日、面接試験。試験職種、一般行政事務。主な受験資格は18歳から27歳までの方。採用予定人数は若干名。後期、受付期間、8月21日月曜日より9月20日水曜日まで。第一次試験日、10月8日日曜日。基礎能力検査。消防員を除く方には事務能力検査があります。パーソナリティ検査。第二次試験日、11月6日月曜日。面接試験。試験職種、一般行政事務、1、21歳から40歳までの方。採用予定人数、若干名。一般行政事務、2、 18歳から40歳までの方、身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、活字印刷文による出題に対応できる方、採用予定人数、若干名、保健師、22歳から40歳までの方、保健師の資格を有する方、または2024年3月31日までに保健師の資格を取得見込みの方、採用予定人数1人、消防理員、18歳から25歳までの方、24時間勤務ができる方、安芸高田市内または1時間以内に登庁できる地域に居住できる方、採用予定人数1人。先輩たちからのメッセージ。総務課職員係、吉川茂樹さん、広島市出身、2014年度採用。上司や部下関係なくコミュニケーションを取りやすい職場です。上司に誘われたことがきっかけで始めた神楽にやりがいを得て、現在は公私ともにとても充実した日々を送っています。障害学習課社会教育係、日浦優子さん、東広島市出身、2020年度採用。大学で研究した安芸高田市の遺跡などの調査に携わりたいと思い、市職員に転職しました。安芸高田市の歴史・文化財を後世に残し伝えていくことにやりがいを感じています。安芸高田市の職員になりませんか？を終わります。行政情報。身体障害者補装具判定会を開催します。QR コードが載っています。身体障害者などの身体機能を補完または代替するための補装具費用の一部を支給します。支給に必要な厚生相談所の判定会を開催しますので、希望する方は事前に社会福祉課障害者福祉係、または各支所窓口係で申請してください。日時、6月30日金曜日、10月27日金曜日。受付は13時より14時まで。判定開始は14時です。場所、クリスタルワージョ4階小ホール。判定が必要な補装具、オーダーメイドの車椅子、電動車椅子、義肢、装具、材保持装置、重度障害者用意思伝達装置、既製品の車椅子、歩行器、盲人安全杖、義眼、眼鏡などの判定は不要です。補聴器は判定が必要ですが、今回の判定会では対象外です。お問い合わせ、社会福祉課障害者福祉係、電話、お助けフォン 42-5615。 児童手当の現況届け、 QR コードが載っています。毎年6月に現況届を提出する必要がありましたが、昨年度から原則不要になりました。現況届の提出が必要な方には案内を送付しますので、必要事項を記入し、添付書類を合わせて6月30日金曜日までに提出してください。お問い合わせ、子育て支援課児童福祉係、電話、お助けフォン 47-1283。 2022年度仕事目標の成果。QR コードが載っています。広報秋田方2022年7月号で紹介した秋田方市の仕事目標の達成状況、成果を市ホームページで公表しています。お問い合わせ、財政課財政係、電話、お助けフォン 42-5623。 農業用施設は適正に管理してください。 QR コードが載っています。農業用施設を管理している方は梅雨時期、台風時期に備え適正に管理してください。管理を怠ると周辺地域へ多大な被害を及ぼす危険性があります。ため池、適正な管理のポイント。低体の立ち木や雑草を刈り払い、漏水やひび割れなどを早期に発見しやすいようにしておく。水を使わない時期や大雨が予測される場合は低水位管理を行い、水位を下げる、水を抜く。低水位管理はリスクを下げるのに有効ですが、絶対に決壊しなくなるわけではありません。危険と判断した場合には、周囲への呼びかけ、必要な避難行動をとってください。また、ため池の異常が発見された場合は、農林水産課にご連絡ください。農業用排水肥門。平常時の操作方法。河川の水位が履き口の敷高未満の時は、ゲートを全開にしておく。洪水時の操作方法。河川から逆流が始まるまでは、ゲートを全開にしておく。河川からの逆流が始まったら、ゲートを閉じる。ゲートを閉じているときに内水位が河川より高くなったらゲートを全開にする。操作上の留意事項。水肥門の操作は河川水位と内水位に急激な変動が生じないようにしましょう。また農業用取水肥門は河川から用水などを取水したり内水を河川に排水する目的で設けられる施設です。平常時はゲートを開けておきましょう。洪水時には閉鎖して、洪水が用水路、排水路に流入しないようにしましょう。なお、気象情報で安全が確保できないと判断した場合は、操作せず避難してください。農業用水路。水量が多い場合に、水路に木の葉や刈り草、ゴミなどが流れますと、下流で詰まり、他に被害が及ぶ場合があります。農業用水路の草刈り、掃除や泥上げの管理を行ってください。お問い合わせ、農林水産課、農林土木係。電話、お助けフォン 47-4022。行政情報を終わります。
スマートフォンの使い方を知って日々を楽しく便利に。スマートフォンの使い方を知れば友人や家族と気軽にコミュニケーションを取ることができます。趣味の発見や情報収集も簡単にでき、日々の暮らしがより便利で楽しくなるはずです。市が開催するスマートフォン教室は、無料通信アプリ、LINE の操作方法を中心に学ぶことができる初心者向けの内容です。ぜひ気軽に参加してください。大切な人と楽しくつながる無料通信アプリ、LINE。トーク機能。会話をするように、 個人間のメッセージのやり取りができます。離れて暮らす子供や孫と写真や動画を送り合えます。さらに、グループ機能を使えば、複数の人と同時に連絡を取ることが可能に。家族や仲間たちとグループを作っておけば、日々の連絡がスムーズになります。通話機能。LINE アプリを使って通話ができます。さらに、お互いの顔を見ながら通話ができるビデオ通話機能もあります。顔を見て話せるので、遠く離れている家族や友人も近くに感じられます。動画や音楽を楽しめるサービス、YouTube。いつでもどこでも、興味のある動画を検索して見ることができます。基本的に無料で利用できます。好きな歌手の名曲を映像付きで見られるのが嬉しい。家族との距離が縮まった気がします。スマホ初心者の A さんです。スマートフォン購入時の補助金制度。スマートフォンを購入した際、3分の2の額、上限1万円の補助金を支給します。補助の対象となる方、次の条件にすべて該当する方です。本市に住民票があり、満65歳以上の方、スマートフォンを初めて所持・購入した方、非営利かつ自ら使用する目的でスマートフォンを購入した方、市税等の滞納がない方、市公式 LINE を登録している方、市指定の購入店でスマートフォンを購入した方、市の実施するスマートフォン教室を受講した方、市指定の購入店、au ショップ吉田、ソフトバンク吉田、ドコモショップ秋田方店、CBBS 株式会社。お問い合わせは、制作企画課企画調整係、電話お助けフォン 42-5612。スマートフォン教室を開催します。無料通信アプリ、LINE が使えるようになることを目指します。対象、秋田方市在住の方。定員、各10人程度。料金は無料です。主な内容、スマートフォンの基本操作。LINE のアカウント作成から使用方法、テキストメッセージ、トーク、写真、動画の撮影、送信、音声通話。開催日程、6月12日、6月26日、7月10日、7月24日、いずれも月曜日です。時間は未定です。場所、高見吉市所内社会福祉協議会前ホール。8月以降も月2回程度開催します。広報秋田方で随時お知らせします。お問い合わせ、申し込みは、制作企画課企画調整係、電話お助け本 42-5612。秋田方市も LINE で情報を発信中。秋田方市公式 LINE では、便利なサービスを順次提供していきます。ぜひ利用してください。情報発信、防災、気象情報、イベント情報、交通情報、市広報の閲覧、 行政の手続き、各種証明書の申請・発行、道路被害の報告、イベント参加・申し込み、自分が欲しい情報を選択できるよう受信設定ができます。市公式 LINE の登録の QR コードがあります。市内の携帯電話ショップでもスマートフォン教室を開催中です。日程などは直接お店へ確認してください。au ショップ吉田、電話 42-0745、 ソフトバンク吉田 47-0616、 ドコモショップ秋田方店 47-1621。 スマートフォンの使い方を知って日々を楽しく便利にを終わります。秋田方焼きのレシピを募集しています。毛利元就の郡山城入城500年を契機に、新名物を開発するため、秋田方焼きコンテストを開催しています。広島県民のソウルフードとして、多くの方に愛されているお好み焼きをベースに、本市の特色を生かしたレシピを広く募集します。審査を行い、グランプリとなった作品は、9月17日日曜日に開催を予定している、毛利元就フェス2023の会場で公開し、市の名物として広く普及していきます。ふるってご応募ください。応募期日、2023年6月30日金曜日。応募資格、1、個人、団体、事業者の属性に制限はありません。2、応募数は個人、団体、事業者ともに1点に限ります。3、未成年者が応募する場合は、保護者または看護者の同意を得てください。4、反社会的勢力、またはそれに関わる者との関与がある方の応募は受け付けられません。応募要件、1、広島のお好み焼きをベースとしたレシピとすること。2、未発表かつオリジナルのレシピとすること。審査員、学校法人服部学園理事長、服部幸男氏。一般財団法人お好み焼きアカデミー理事、細井健一氏。おたふくソース株式会社お好み焼き氏マイスター、春名洋介氏。市内に高等学校の生徒会長、市内6中学校の生徒会長ほか。認証店の募集。コンテストを経て決定した秋田方焼きを店舗で提供していただける認証店の募集を、2023年9月17日日曜日から行います。登録された店舗にはポスター等による紹介や販促ツールの提供といった支援を行います。主催、問い合わせ先、入場500年記念事業実行委員会事務局、秋田方市教育委員会生涯学習課、電話 42-0054、 協力おたふくソース株式会社。広島県秋田方市、毛利元就の地元に新名物を、秋田方焼きコンテスト、グランプリ50万円1点、準グランプリ10万円1点、入賞6点、各1万円です。詳しくは QR コードからご確認ください。 このページには美味しそうなお好み焼きがどーんと載っています。秋田方焼きのレシピを募集していますを終わります。
第2回合宿型インターンシップ開催報告。学生を対象とした5泊6日の合宿型のインターンシップを開催。全国各地から12人の参加者を安芸高田市に迎えました。この取り組みはさまざまなプログラムを通して学生たちに社会スキルを習得してもらうとともに、市の課題に対する解決策を提示してもらうことを目的としています。参加者はグループワークなどで交流を深めながら、最終日にグループごとに作られた政策を市幹部に提言しました。日時場所、3月23日木曜日から28日火曜日、ワーケーション施設緑町本郷緑の交流空間。政策提言に向けた準備、グループワーク、グループに分かれ政策提言に向けて議論、大学や学部が異なる多様な人たちとの交流は新しい視点を生む貴重な機会になりました。視聴レクチャー、ロジカルシンキングや議論のコツを視聴がレクチャー、市の現状も学生たちに伝えました。自己表現、プレゼンの練習として幹部職員を前に参加者が一人ずつ自己紹介をしました。地域交流、元地域おこし協力隊の南沢議員と意見交換、幅広い地域と経験から学生たちの疑問に答えていただきました。それぞれインターンシップ報告会の写真が4枚載っています。最終日に行われた政策提言、テーマ、持続可能なまちづくり、安芸高田市がこの先も生き残っていくには、市の現状をしっかりと分析した具体的な取り組みが3案発表されました。グループ A の政策、施策目標、健康寿命の延伸、介護人材の不足や財政への圧迫を抑制するため、高齢者の生きがい創出や地域社会とのつながりを強化することで高齢者の健康寿命を延伸、実施施策、サンフレ、神楽、食、地産地消、都図を融合させたイベントの開催、高齢者を含むさまざまな世代間の交流を促進。グループ B の政策、施策目標、新たな移住ターゲットを開拓。移住施策の多くは若者が主なターゲット層となっているが、元気な高齢者を積極的に呼び込み、10年間で人口1000人増を目指す。実施施策、毛利元就や神楽などの観光資源の魅力を発信。空き家所有者と移住希望者のマッチング強化と支援体制構築。グループ C の政策、施策目標、インスタグラムで魅力発信。SNS を活用し、若者の目線で市の魅力を効果的に発信することで、若者の関係人口増加を図る。実施施策、インターンシップ生が市公式インスタグラムを代行して運用。政策提言を受けて、合宿終了後の4月20日木曜日、安芸高田ミートアップ、インターンシップについて語ってみるを開催。 確定源に対して関係部署で協議の後、市の事業へどのように反映できるかを参加者へ伝えました。参加者の声、貴重な体験でした。これまでは自分の中に限界を作っていましたが、全国の大学生と交流し、何事にも挑戦してみようと価値観が変わりました。現在はその気持ちで就職活動を頑張っています。自分を変えることができ、人生の転機となった貴重な経験でした。政策提言協議の写真が2枚載っています。お問い合わせは秘書広報課、秘書広報係、電話お助け本 42-5627。 第2回合宿型インターンシップ開催報告は終わります。地域おこし協力隊の任務を終えて、2人の地域おこし協力隊員が3年間の任務を終えました。任務で得た経験やこれからの展望など、新たなステージに向けて進んでいく2人の思いを紹介します。福岡直さん、2023年3月退任。互いを尊重する気持ちで多文化共生の未来へ。幼い頃から海外に興味を持ち、約30の国と地域を訪れてきた福岡さん。多文化への知識と英語力を生かし、多文化共生推進事業に取り組んできました。これは全ての住民が互いに尊重され、対等の関係を保ち、共に暮らす地域の一員としてまちづくりに参加できるようにするためのミッション。国、地域、民族、人種、宗教、言葉、歴史観など文化的背景の違いによる壁をなくすことを目指す取り組みです。秋高たちに暮らしている外国籍の方たちと話す中で、多くの課題に気づきました。例えば、子供が小学校で巾着を持ってきてくださいと言われたときに、巾着のサイズのイメージが湧かなかったり、私たちが肌感覚で分かることが文化が異なるために分からない、些細な困りごとがたくさんあるんです。安芸高田市で暮らす外国からの移住者や外国籍の人たちは約20カ国900人以上。初めの2年間は多文化共生の担当課に所属しながら、 NPO 法人安芸高田市国際交流協会の活動に参加し、災害時の情報発信や外国につながる子どもたちへの学習支援などを通して彼らへの支援を行うと同時に、学校や市民向けに講座を行い、多文化共生や SDGs などについて考えを広めていきました。2年間で実施した講話やワークショップは40カ所、1700人にも上ります。食べ物から社会を知る、世界へつなぐ学びを。3年目には自宅で運営する自然栽培のイニアビ農園でオリジナル学習、世界とつながる農園プログラムを発信。食べ物から世界の課題を知り、行動へのヒントを探ります。参加者は学生や外国人が多く、1週間ほど滞在する人も。昨年から英語教室も開始し、生徒さんと外国の方の交流も生まれています。安芸高田市は自然や農業、多文化と学びの材料がたくさんある。安芸高田市に学び、訪れる人が増えるようにしていきたいです。土に触れ文化を感じ、 それぞれの気づきが世界へ。福岡さんはこれからも共生の未来を育てていきます。イニアビ農園ホームページ QR コードが載っています。福岡直さんの笑顔と愛犬の写真が載っています。花村由紀さん、2023年3月退任。棚田の魅力に引きつけられ、地域密着で活動スタート。食と脳のマッチング事業のミッションで乾燥野菜作りに取り組んでいた1年目に、八千代町本郷集落の棚田に心を奪われた花村さん。棚田を訪れた時、なんだか過去にもここにいたような気がするほど心が安らいだんです。耕作放棄されている棚田が多いという現状を知り、まずは棚田を復活させようと開墾を始めました。地域の人とのつながりができ始めた頃に出会ったのが、棚田の土地に仙人の里を作っていた上野秀明さん。仙人の里とは、お手製のブランコやシーソー、ターザンなどの遊具を備え、さらに約50本の桜を植えた手作りの公園。多くの人が遊びに来てくれる場所にしたい上野さんの思いを聞いて、イベントを始めるようになりました。子ども向けにそうめん流しやピザ作り、大人向けには調味料作りなど、花村さんが得意な料理の腕を生かしました。イベントは月1回のペースですが、いつも30人ぐらいの親子が参加してくださり、棚田ににぎわいができたのが嬉しかったですと、充実した2年目を振り返ります。小さな菓子工房オープン。棚田でのお米作りにも挑戦。3年目は引き続きイベントを開催しつつ、新たな試みもスタート。地域おこし協力隊の退任後にお菓子工房を作ろうと目標を立て、準備に取り掛かりました。まずは場所を探そうとしていると、うちにある小屋を使ってもいいよと上野さん。 DIY でリフォームまでしてくださったおかげで、花村さんは大好きな棚田で新しい一歩を踏み出せることになりました。4月8日にオープンしたお店の名はレアンカ菓子工房。金土曜のみの営業で、グラノーラ、スコーン、上野さんが作ったハブスを使ったゼリーなど、ビーガンスイーツ5、6種類と手焙煎コーヒーを揃えます。さらに今年は棚田を1枚借りてお米作りにも着手。できるのかしらと不安を覗かせますが、その瞳はワクワクした感情で満ち溢れています。イベント情報や参加申し込みはインスタグラムの DM から QR コードが載っています。笑顔の花村由紀さんと菓子工房レアンカの写真が載っています。地域おこし協力隊の任務を終えては終わります。
私のお気に入り、市長が訪ねてみる。第26回吉田町道の駅三ツ矢の里秋高田。秋高田市で最も新しい公共の商業施設といえば、吉田町にある道の駅三ツ矢の里秋高田です。2020年6月に開業し、2021年1月には来場者が100万人を突破する盛況ぶりとなっています。もっとも経営する第三セクターには開業当初から年間2700万円の指定管理料が支払われています。指定管理料は公共施設の運営を代行する事業者に対して市が支払うお金です。 市の伊東地に位置する商業施設でありながら、事業の採算が取れておらず、市が赤字を補填している状態です。施設の老朽化に備えるためにも、早急な収支の改善が必要とされていました。公共施設の改修費用は市の負担ですが、資金を積み立てられていません。こうした中、サンフレッチェ広島の試合を大画面で観戦するパブリックビューイングを県内で初めて常設するなど、集客力の強化に取り組んでいます。今後、市内外から人が集まる人気スポットとして確立させ、市の活力を生み出す施設にしていく計画です。三ツ矢の里、安芸高田の全景の写真と、パブリックビューイングに市内外からサンフレのサポーターが集結している写真があります。私のお気に入りを終わります。ハイスクール、吉田高校と向原高校の特色ある活動をシリーズで紹介します。今回は吉田高校です。郡山城の歴史を学び、地域の魅力を発見。吉田高校へ入学した生徒たちが自分たちの通っている高校や地域のことを学ぶため、昨年から新入生オリエンテーションとして郡山城でのフィールドワークを行っています。歴史に詳しい先生がいろいろな解説を織り交ぜながら、菅神社、郡山公園、展望台をナビゲート。初めて郡山城に登る生徒も多く、新鮮な気づきが得られました。郡山城でのフィールドワークの写真があります。4人の新入生からの感想が寄せられています。松本ココナさんから、建物だけじゃなくてお堀も含めてお城なんだと知ることができました。高田町にある五竜城との違いも知りたいと思いました。佐々木クリゼールさんから、先生の説明を聞きながらだったので、新しいことを知ることができてよかったです。毛利元就がどんな人物だったのか、もっと知りたいです。上岡美希さんから、歴史に興味がなかったけれど、説明を聞きながら登ったことで興味が湧きました。景色がすごく綺麗なところがあったので、また登ってみたいです。藤本はじめさんから、歴史が好きなので、毛利元就のことは知っていましたが、実際に登ったことで合戦の様子などがイメージできて面白かったです。吉田高校の文化祭、6月9日金曜、10日土曜に開催します。10日土曜は一般公開しますので、ぜひお越しください。広島県立吉田高等学校、吉田町吉田、719-3、電話42-0031、 QR コードがあります。ハイスクール終わります。国宝だより、葬祭費を支給します。国民健康保険の被保険者が亡くなった際、葬祭を行った方に葬祭費3万円を支給します。申請時必要書類等、亡くなった方の被保険者証、葬祭を行った方が確認できる書類、火葬許可証の写し、葬祭費用の領収書の写し、改葬令状の写しのうちいずれか、振込先口座が確認できるもの、預金通帳など、申請期間、葬儀から2年、交通事故での死亡など、損害保険から葬祭費に相当するものが支給された場合は、葬祭費が支給されないことがあります。後期高齢者医療保険にも同様の制度があります。お問い合わせ先、保険医療課、医療保険年金係、電話お助け本、42-5619。国保だより終わります。国民年金のあれこれ、ちょっと増やせる付加年金。付加年金制度とは、毎月の国民年金保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、 受給する年金額を増やすことができる制度です。A、支払い額、付加保険料イコール月400円。付加保険料は毎月支払う保険料に上乗せする額です。B、受給額、付加年金額イコール200円かける付加保険料を納めた月数。付加年金額は年間の年金支給額に上乗せされる額です。D、付加保険料を5年間納めた場合、A、支払った額、元金、5年間、納付額、400円かける60ヶ月、イコール2万4000円。対象、国民年金第1号被保険者、自営業者など、国民年金の任意加入者、半額免除など保険料を免除されていない方、国民年金基金に加入していない方。B、受給できる額、年金受給1年目、受給金額1万2000円、2年目、1万2000円、累計2万4000円、2年目以降から元金以上の金額を受給、3年目、1万2000円、累計3万6000円、4年目、1万2000円、累計4万8000円。納付をやめても掛け捨てになりません。納付期限は翌月末日、休日祝日の場合は翌営業日です。付加保険料を納付している方はいつでも任意の時に申し出てその納付をやめることができますが、その場合でも掛け捨てにはなりません。詳しくは日本年金機構ホームページ、QR コードがあります。お問い合わせ先、三好年金事務所、電話 0824-62-3107。国民年金のあれこれを終わります。認定こども園をめぐる問題点。議会が2023年度の予算から、認定こども園を整備する事業費を削除したため、当該事業は事実上の凍結となっています。もっとも安全上の観点から、早急に認定こども園の整備を進めなければならない状態です。問題点を明らかにするため、市の方針と議会の判断について解説します。市の方針、計画、吉田保育所、吉田幼稚園、三ツ谷保育所を統合した認定こども園を吉田町の旧田んぼアート公園予定地に整備する。公園と一体型の施設として、都市部にはない広い園庭を備えるのが特徴。こども園と公園の複合施設となるため、まず基本構想、完成イメージの作成から始める必要がある。建て替え・移転の必要性。老朽化、築年数40年以上、吉田幼稚園、吉田保育所。耐震性、現行の耐震基準を満たしていない、吉田保育所。災害リスク、土砂災害警戒区域、指定場所に立地、吉田幼稚園、吉田保育所、三ツ谷保育所。場所の必然性、建設地は吉田町内にある7カ所の候補から災害リスクや整備費用、交通状況などを考慮して決定。一体型の有用性、もともと旧田んぼアート公園予定地には用地を取得した経緯から公園を整備する必要がある。子ども園と一体型の公園として整備すれば、投資をより有効に活かせる。議会の判断、対応、市の方針に反対し、2023年度の予算から認定こども園の基本構想を作成する費用を削除。理由1、保育所規模適正化計画にある小学校区に1保育所を基本とするという原則が崩れる。2、保護者や地域住民への説明が不足している。 3. 民間事業者との意見交換を行っておらず、誠実さに欠ける。問題点、ポイント、議会が反対した理由については説明や確認を行っており、妥当性が疑われる状況となっています。1. 原則が崩れることに対して、近くに適当な場所がない以上は例外の対応が当然。2. 説明が不足していることに対して、説明を行うために基本構想が必要。土台がなければ議論もできない。3. 誠実さを欠くことに対して、民間事業者に誠実さを欠くとの認識はなし。むしろ議論をするために基本構想が必要という見解。認定こども園の開園は予定していた2026年度に間に合わないだけでなく、大まかな時期すら見通せない状態です。議会が具体的な解決策を示さなければ事業は進まないため、議員には責任を持った迅速な対応が求められます。お問い合わせ先、政策企画課、電話お助け本、42-5612、子育て支援課、電話お助け本、47-1283。認定こども園をめぐる問題点を終わります。
市政の動き。物価高騰への対応。この度、物価高騰の影響を受けた家計や企業に対して、地方自治体が支援策を実施できるよう、国から臨時の交付金が交付されると決定しました。現在執行部では、経済情勢などを確認しつつ、支援策の具体化を進めています。早ければ、6月にも補正予算を編成し、年度半ばには、支援策を実施する方針です。家計への支援を中心に検討。まず、物価高騰の負担感が相対的に大きい低所得世帯への支援として、住民非課税世帯へ1世帯あたり3万円の給付を検討しています。対象はおよそ4700世帯で、事業費の総額はおよそ1億4500万円となる見込みです。企業への幅広い支援も、また様々な事業者を広く支援する取り組みも講じる方針です。これまで燃料代や電気代について、負担を軽減する助成を行ってきましたが、今回は対象を拡大し、広範な事業者の支援となるよう調整しています。新型コロナの影響が和らぐ中、バランスの取れた供給力の維持に努め、経済の復調を促す考えです。議会から意見は出ず、物価高騰に対する支援策の検討に際して、4月の全員協議会で意見を聴取すると申し入れました。しかし、議会は聴取に応じず、意見も出さずとなっています。本来、議会は市民の代弁者として適宜、適切に意見を執行部へ伝えるべき存在です。行財政上の重要問題についてはなおさらですが、現状、その役割が果たされていません。住民の不利益にしかならない問題であり、機能の回復が望まれます。議員の欠席。議員は定例会や臨時会で年間50日前後の出席が求められます。最も全員がそのすべてに出席しているわけではありません。直近の3月定例会では、山本勝議員や竹岡議員が欠席していますが、それを認識している市民はわずかです。
議会は出欠の公表を拒否。公務を欠席した事実を議会頼りなどで公表するよう求めたところ、議員からは応じられないとの回答がありました。市民の代表として責任が果たされるよう執行部として対処していきます。市長、石丸伸二。主な動き。4月6日、議長への書面通知。物価高騰が及ぼす市民生活への影響について、全員協議会での意見聴取を申し入れ。4月20日、政治団体への書面通知。安芸高田市政刷新ネットワークへ迷惑行為を慎むよう厳重注意。4月28日、面談。金行議員と広報事業やスポーツ事業などについて意見交換。市政の動きを終わります。図書もっと。図書館利用をもっと便利に。スマホ利用のすすめ。市公式 LINE メニューがリニューアルされ、図書館のホームページがスマートフォンから簡単に見られるようになりました。今回は意外と知られていないスマートフォンで図書館をもっと便利に活用する方法を紹介します。読みたい本、図書館にあるかな？蔵書検索。市内6巻の蔵書を題名、著者名で検索できます。読みたい本が見つかるかもしれませんよ。これ知りたい。貸し出し予約。読みたい本を予約し、準備ができたら図書館からお知らせ。連絡をメールで受け取ることもできます。事前登録が必要です。人気の本知りたい。予約ランキング。人気トップ10が予約数と合わせて確認できます。みんなの注目作から読みたい本を探そう。話題の本入ったかな？新着図書情報。期間、ジャンルごとに新着図書を検索できます。意外と新しい本入っています。こんな情報も見ることができます。お話し会開催日日程。図書館開館日。図書もっと。バックナンバー。安芸高田市 LINE 公式アカウントでは、受信設定をすることで自分の欲しい情報を受け取ることができます。操作方法は、スマホ画面下の受信設定を選んで質問事項に答えるだけ。この機会にご登録ください。受信設定を行っていない方は、緊急時を除き、市からの情報が届かないので、必ず設定をお願いします。一度設定した後も、いつでも内容を変更することができます。アクセスは、安芸高田市公式 LINE をタップしてください。QR コードからもアクセスできます。図書館からのお願い。本の水漏れに注意してください。一度濡れた本は元に戻りません。本の取り扱いには十分気をつけてください。汚損の状態によっては弁償をお願いする場合もあります。急な雨、バッグの中のペットボトルの結露などに注意してください。今月の本棚。 図書館のスタッフがおすすめの本を紹介します。高田図書館の宮本さんは、いつ始めてもできる工夫、68歳、つつましくも贅沢な暮らし、中原恵子著、大和出版館。染色家でユーチューバーの中原恵子さんは、築30年になる森の古民家で一人暮らしを満喫。年金3万円と少し、お金をかけない生活は、一食住についての工夫が盛りだくさん。すぐに取り入れられるものや試したくなるものなど、ヒントが満載の一冊です。緑図書館の原田さんは、防災への備えを再確認。100円ショップ防災手帳。流行森と著、厳冬者館。物価が高い今、災害への備えを安く揃えられる100円ショップでも十分。身近なアイテムを最大限利用して命を守り、生き抜く自信を持てる知識とプロのテクニックが満載。あらゆる場面で活躍する100円ショップグッズを集めた本です。中央図書館の正森さんは、必要な栄養を知るレシピ。70歳から超シンプル料理で栄養が取れる食事に変える。塩崎純子著、若林秀隆監修、スバル社館。在宅訪問管理栄養士として高齢者の栄養指導に携わる著者。手間と時間を減らす超シンプル料理をコンセプトに、健康を維持していくために必要な栄養がしっかりとれるレシピを提案。栄養バランスの整え方を知って、今から始めてみませんか。向原図書館の佐伯さんが、音楽を絡めたスパイ小説、ラブカは静かに弓を持つ、アダン・ミオ著、修営者館。著作権法の演奏権侵害の証拠を得るため、音楽教室へスパイとして潜入する主人公。教室でゼロ講師に指示するうちに、閉ざしていた心を開いていくのですが、心情や立場の変化に絡んでいく音楽の魅力にぐいぐいと引き込まれていきます。今日借りた本教えてください。しりとりの大好きな王様も大好き、しりとり楽しいという吉田町在住の吉高文乃さん、初めてのお使いを借りました。筒井より子作、林明子へ、福音館書店館。保育園で先生に読んでもらって好きになったので図書館で借りました。私と同じ5歳の女の子が初めてお使いに行って牛乳を買ってくる話です。お使いは近所のお好み焼き屋さんまでしか行ったことがないので、今度もっと遠くまで一人で行ってみたいです。新着図書情報。読書、読書の森へ本の道しるべ。人間関係、めんどくさい女子関係から一抜けする本。 DJ 葵著。旅行記、歴史と宗教がわかる世界の歩き方。池上彰、増田ゆりや著。 育児。カリスマ保育士、テイ先生の子育てのみんなの悩み、お助け中。テイ先生、著。認知症、漫画ボケ日和。矢部太郎、著。長谷川よしや、原案。健康法。あらゆるコリ、痛みが消える。肩甲骨剥がし。藤縄おさみ著。生活。名もなき家事妖怪。川口まさみ著。料理。春中華今井亮著。農業。もっと上手に小さな畑。斉藤進む。カウンセリング。自分へのダメ出しはもうやめた。野上陽著。話し方。いつも話が浅い人、なぜか話が深い人。斉藤隆著。小説。試食の愛。西条中著。小説。令和その他の令和における健全な反逆に関する架空六法。新川ホタテ。小説。覇王の輪立ち。相場秀夫著。小説集。余命最後の日に君と。冬の夜空ほか。学習読み物、10歳からのお金のため方、使い方、横山光明監修。児童読み物、ナイトメアライブラリー1、悪夢の図書館へようこそ、加山大河作絵。絵本、輪ゴム家でする。杉原康作絵。絵本、お菓子の町のおかしな話。岩崎さと子作絵。秋田方市立図書館。開館時間。中央、高田、向原。平日は10時から18時。土日、9時から17時。八千代、緑、高宮。平日は11時から17時30分。土日、10時から16時30分。休館日、月曜、祝日。祝日が月曜に重なる場合はその翌日。閲覧のみできる時間帯、八千代。13時から14時。緑、平日11時45分から12時45分。土日、13時から14時。閲覧、貸し出し、返却のみできる時間帯。高宮、高田、向原、13時から14時。図書、モットーを終わります。
2023年度のワクチン接種。ワクチンの無料接種期間を2024年3月末まで延長します。対象は65歳から。接種時期5月から8月。接種券発送送付済み。5歳から64歳で基礎疾患のある方、医療、介護従事者など、接種時期5月から8月、接種券発送、申請した方に送付。生後6ヶ月から4歳、接種時期5月から12月、接種券発送随時。5歳以上、接種時期9月から12月、 接種券発送9月ごろ。接種場所はいずれも JA 吉田総合病院、各診療所、各入所施設です。予約変更はインターネットまたは安芸高田市新型コロナワクチン接種予約コールセンター電話59-0966、平日9時から16時まで。ワクチンの知識に関する専門的な相談、一般的な相談、広島県新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター電話082-513-2847、24時間土日祝日対応です。安芸高田市内の接種場所や接種に関して健康長寿課健康推進係、電話お助け本 42-5633。 詳しい状況は市ホームページお助け本から閲覧可能で随時更新しています。 QR コードが載っています。新型コロナウイルスワクチン接種についてを終わります。中学校統合に向けて第10回保育所保育園幼稚園で説明会を開催しました。保育所保育園幼稚園などに通う子どもの保護者を対象に統合に関する説明会を開催。今後は教育内容や施設面などテーマ別の説明会などを通して意見交換を行う予定です。説明会の開催状況、4月14日金曜日久原保育園川根保育園、4月15日土曜日船佐保育園緑の森保育所、4月18日火曜日から20日木曜日江野保育園、4月20日木曜日吉田保育所、4月21日金曜日吉田幼稚園、4月22日土曜日高田泉子ども園、4月28日金曜日日の川幼稚園、入江保育園、三ツ谷保育所、八千代保育園、久原小鳩園は書面配布予定です。説明会の動画や資料などは市ホームページに掲載しています。 QR コードが載っています。お問い合わせは教育総務課学校統合推進室、電話お助け本 42-0049。 中学校統合に向けてを終わります。人輝く教育委員再任、4月28日付で教育委員に再任されました。広瀬由美子さん、任期4年、2023年4月28日から2027年4月27日、広瀬由美子さんの写真が載っています。教育委員会の構成、4月28日時点、教育長、永井初夫、教育長職務代理者、山本博明、委員、神奈川義弘、広瀬由美子、佐古弘義文。教育委員再任を終わります。功労者表彰、泉健二さん。合併以来長きにわたり、安芸高田市公平委員会の委員を務められました。 2018年11月から2021年11月までは、広島県公平委員会連合会会長として、公平委員会の組織運営に尽力されました。泉健二さんと表彰状が載っています。上田隆之さん、市教育委員会委員として、4期16年務められました。教育委員長や教育庁職務代理者を歴任、教育行政の充実発展に大きく貢献されました。上田隆之さんと表彰状の写真が載っています。桑原博史さん、合併当初より農業委員会農業委員として農地の保全管理の推進に尽力。2016年9月から2019年8月まで会長職務代理の要職も務められ、安芸高田市の農業振興に貢献されました。桑原博史さんと表彰状の写真が載っています。使徒輝くを終わります。検証付きアンケート2023。たくさんのご応募ありがとうございました。広報安芸高田1月号で実施した検証付きアンケートに多数のご応募をいただきありがとうございました。いただいたご意見、ご感想は今後の広報安芸高田の編集、発行の参考とし、より良い紙面作りを目指します。アンケートの集計結果は市ホームページで公開しています。QR コードが載っています。検証付きアンケート2023についてを終わります。消防、正しく理解しよう。ガソリン購入時の注意点。農作業や草刈りなどのためにガソリン、混合ガソリンを含むを購入する機会があると思います。ガソリン、混合ガソリンを含むは携行缶での購入が義務付けられていることはご存知でしょうか。次の注意点をきちんと守って正しい方法で購入してください。注意。ガソリンは揮発性が極めて高く、火災が発生すると爆発的に広がる可能性があります。直射日光が当たるなど、高温になる場所では絶対に保管しないでください。ガソリン取扱い時の注意事項。1. ガソリンは灯油用のポリ容器やオイル缶などに入れることはできません。ガソリン携行缶はご自身で用意をしてください。試験確認済み証のラベルがついた製品を選んでください。2. ガソリン携行缶に貼られている注意事項をよく読んで取り扱ってください。注意事項は、紛失注意、周囲の安全を確認、蓋を開ける前にエンジンを停止、エア抜きをする、高温の場所禁止。3. セルフスタンドでも容器への詰め替えは、ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。購入の際には、次のことが義務付けされています。本人確認、運転免許証などの提示など、使用目的の確認、販売記録の作成、これは販売側が作成します。毎月1回、定期開催、普通救命講習。 開催日時、6月18日日曜日、9時から12時。申し込みの締め切りは、6月11日日曜日。お問い合わせは、警防課救急係、電話 42-3952。安芸高田市消防本部、安芸高田消防署、電話 42-0931、お助け本 42-3952。消防を終わります。
安芸高田歴史機構、歴史民族博物館副館長、秋元哲次。毛利元就入城500年記念、大江広元と安芸毛利氏、その4、郡山城のルーツ。今年は毛利元就郡山城入城500年の年ですが、そもそも郡山城は一体いつ築かれたのでしょうか。今回は元就以前の郡山城と毛利氏の関係について解説します。毛利氏と吉田城。郡山城は近年まで1336年に安芸に移住した毛利時親が築いたとされてきました。しかし時親の築城を示す当時の資料はなく、時親築城説の初見は江戸中期。時親が吉田の庄に住んだのは曹孫諸親に家督以上後、晩年の5年間です。また、当時毛利氏は築城を迫られる緊張状態にありませんでした。郡山城に関する書見は、1353年の資料にある吉田城です。この頃、南朝型であった諸親は、父親平と吉田城にこもったものの、北朝型の武田氏の攻撃により降参し、吉田城は破却されます。その後、1376年にも毛利氏の内乱で、諸親の弟、正時直弘が吉田城にこもりますが、翌年、甥の広房、広忠らにより落とされています。吉田城と本城。では、この南北朝期の吉田城はどこにあったのでしょうか。当時の資料から、牢城は一時的であったため、山城に存在したと考えられますが、吉田一帯の立地から郡山が最有力と言えるでしょう。現在の郡山城では、南東尾根の本城、吉田保育所の裏山が、最初に築かれたとされていますが、この本城イクオール吉田城とは限りません。南北朝期は一時的に山にこもることが城を構える際の定石であったことを踏まえると、郡山には山頂手前に古代から万願寺もあり、麓に近い本城よりも高い位置にこもる方が自然とも言えます。いずれにせよ、この吉田城はあくまで臨時の城で、郡山城の原型とは言い切れません。郡山城はいつから。郡山城が確実に資料で確認できるのは、さらに後の1453年で、毛利広元、元就の曽祖父、広元が家臣の阿波屋氏に城の維持管理を務めることを指示しています。また、1489年に毛利氏重臣が郡山に登り、毛利広元、元就の父、広元に面会した記録もあります。以上のことから、郡山城本城は少なくとも15世紀中頃には、毛利氏の日常的な居城として機能していたといえます。安芸毛利氏略系図が載っています。時親、時親の子、定親。 貞親の子、親平。親平の子、諸親、正時、直弘。諸親の子、広房、広忠。広房の子、三房。三房の子、広本。広本の子、豊本。豊本の子、広本。広本の子、沖本、元成。略形図を終わります。このページには2枚の写真が載っています。1枚はドローン撮影の郡山山頂と本城です。もう1枚は郡山城赤色立体地図鳥観図の写真です。歴史紀行を終わります。お知らせ。狩猟免許試験、狩猟免許初心者講習会を開催します。今年度の広島県狩猟免許試験と、試験に伴う狩猟免許初心者講習会は本市で開催されます。狩猟免許初心者講習会、6月24日土曜日、場所はクリスタルアージョ。狩猟免許試験、7月6日木曜日、場所クリスタルアージョ。その他の会場の開催状況、狩猟免許初心者講習会に関して、1社広島県猟友会、QR コードが載っています。狩猟免許試験に関して、広島県自然環境課、QR コードが載っています。免許取得に関する補助制度は、下記へ問い合わせてください。地域営農課、農地利用係、電話お助け本、47-4021。ようやく筆記方針員養成講座、手書きコース受講者募集。聴覚に障害のある方のコミュニケーションを支える手法の一つ、要約筆記は、話の要点をまとめながら、その場で文字として伝えることで、障害のある方の会話の理解と社会参加を促す活動です。主催、秋田方市。7月から10月の全8回。毎月第2と4土曜日、月に1回から2回です。時間は9時30分から14時30分まで、休憩は1時間です。開講式は7月8日土曜日。場所はクリスタルアージョ。対象は本市に在住または在勤の方。経験は不問です。定員10人程度。料金は無料です。初めての方はテキスト代4000円。申し込み期限6月15日木曜日。お問い合わせは社会福祉法人清風会。電話 43-0611。手話方針員養成講座受講者募集。聴覚障害がある方の社会参加を促進し、コミュニケーション支援の充実を図るため、手話方針員の養成講座を開催します。主催、秋田方市。2023年6月から2024年3月、全20回です。土曜日で、月2回から3回です。時間は9時30分から11時30分まで。開講式は6月24日土曜日。場所はクリスタルアージョ。対象は本市に在住または在勤の方。経験は不問です。定員20名程度。料金は無料です。初めての方は テキスト代3300円。申し込み期限は6月15日木曜日。申し込みお問い合わせは社会福祉法人清風会、電話 43-0611。 税務職員募集。受験資格。1、4月1日時点で高等学校または中等教育学校の卒業日の翌日から3年を経過していない方、かっこ2020年4月1日以降に卒業した方。2、2024年3月までに高等学校または中等教育学校を卒業見込みの方。3、人事院が上記に掲げるものに準ずると認めるもの。申し込み期限。1、インターネット。6月19日月曜日、9時から28日水曜日の受信完了分。申し込みページ。QR コードが載っています。第一次試験。9月3日日曜日。国税庁ホームページ。QR コードが載っています。お問い合わせは吉田税務署。電話42-0008。広告。ペットレーン安らぎ三好。大切な家族個別ペット回想セレモニー霊園。仮想予約に関することはお問い合わせください。三好市四十館町493-1。国道183号線、庄原分かれを庄原方面に 1.2km 先を右折。中国道下を抜け 1.4km。三好東ジャンクションインターチェンジから車で6分。電話 0824-65-6215。安らぎ三好の QR コードが載っています。広告。不要品回収、何でも買い取り。安心の創業63年、株式会社ジュエルグラン末宗、美光。不要品に関する困ったをすべて解決いたします。他社には真似できない、全国的にも数少ない、どんなものでも出張買い取り。創業63年の目利きと資金力だからできる。鑑定士による高額買い取り。いくらで売れるかの査定だけでも出張費、査定費無料。使わなくなったアクセサリー、おもちゃでも買い取ります。買い取りで1万5000円。切手、シート、バラ。額面の60% からで買い取りします。買い取りで1万円。フリーダイヤルで0120-66-1035。お知らせを終わります。ホットな話題。向原桜の舞神楽共演大会。4月9日日曜日。向原障害学習センター未来。主催、向原神楽大会実行委員会。2015年に始まり、今年で7回目を迎えたこの共演大会も今年で最後。市内外から参加した五神楽団の迫力の舞や所作に、満員の客席からは惜しみない拍手が送られました。会場の様子の写真2枚が載っています。2023年毛利元就誕生日会、みんなで郡山城ハイキング。4月16日日曜日、郡山城。満526歳を迎える毛利元就の誕生日をお祝いして、春の郡山城をハイキング。 参加した72人は元なりの暮らしに思いを馳せながら春の登山を楽しみました。ハイキングの様子の写真2枚が載っています。コスカレード in 神楽門前東寺村54月9日日曜日、神楽門前東寺村、主催コスカレード実行委員会。毎回大好評のコスプレイベント第5弾。今回も市内外から様々なキャラクターに扮したコスプレイヤーが多数集まり、桜をバックにした写真撮影など、春の東寺村を楽しみました。コスプレを楽しんでいる写真2枚が載っています。アート祭り in 向原、4月30日日曜日、向原農村交流会安らぎふるさと河原公園。主催アートの里風アート祭り実行委員会。4年ぶりに開催されたアートクラフト、ミュージック、フード、アトラクションが同時に楽しめる野外アートイベント。出展者の協力でゴミを減らす取り組みも行われました。屋外でアート祭りを楽しんでいる写真2枚が載っています。ホットな話題を終わります。
お喜び、お悔やみ。お喜び、吉田町。村本アリス、小田あずき、沖野ゆな、沖野さな、前田夢と、藤本伊織、三村渚、高宮町、森浦大輝、郷田町、上田理世。お悔やみ、吉田町吉田、宮田豊子95歳、吉田山中文恵97歳、吉田渡里直子58歳、田地比佐々木八重子92歳、田地比佐々木明80歳、桂中田武雄84歳、桂中田陽子82歳、長屋神田秀子93歳、西浦柚月つゆ子77歳、川本井上純子79歳、山手極面君子90歳、常友近永伊佐夫79歳、八千代町勝田平野福江86歳、勝田茶山翔介81歳、下根国木則夫63歳、緑町池田石井正明96歳、桑田諏訪撮影89歳、高宮町長田家平田貞人94歳、長田家下岡千里82歳、防護神田正樹92歳、防護田尾静樹87歳、船木長岡義文88歳、川根谷増光江97歳、郷田町高田原玉井和夫96歳、高田原小原修造
83歳。下原、大畑自走、89歳。下原、平重陽走、91歳。上小原、奥迫光男、87歳。下光達、塚増静子、78歳。向原町坂、新竹博子、90歳。坂、門橋政子、93歳。坂、徳武民子、80歳。永田、沖重康彦、86歳。豊島、村上利光、85歳。届出時に希望した方のみ掲載しています。継承は省略させていただきます。市外で届けた方や掲載の確認が取れていない方の名前の掲載を希望する場合は、秘書広報課、秘書広報係、電話、お助け本 42-5627 に連絡してください。お喜び、お悔やみを終わります。その他のお知らせ、人口、5月1日時点、人口総数26,810、前年同月比-486、世帯数13,319、-47、男12,972、-224、女13,838、-262。ハローワーク秋田方求人求職状況3月分。月間有効求職者数431人。月間有効求人数806人。月間有効求人倍率 1.87 倍。4月の災害件数、4月末時点、火災5、前年同月比-1、2023年累計18、救急109、-6、501、救助3、+1、8、交通事故4月の人身事故件数4月末時点件数2前年同月比+12023年累計6死者0±00負傷者2-176月の休日夜間救急医療、高田地区休日夜間救急診療所、JA 吉田総合病院吉田町、平日17時から翌日8時30分、日曜祝日8時30分から翌日8時30分、内科、外科、電話 42-0636。 児玉眼科医院吉田町、6月11日日曜日、眼科、電話 42-0226。 6月の納税、納期限6月30日金曜日、市県民税第1期、介護保険料第2期、 その他のお知らせを終わります。6月の相談、障害年金無料相談会。相談内容、障害年金に関する相談、記入方法など。相談員、社会保険労務士。場所、クリスタルアージョ研修室101。日にち、7日水曜日。時間、14時から15時45分。予約、お問い合わせ。広島県社会保険労務士会、三好支部、道沖優子社労士事務所。電話、52-3555。暮らし、人権、福祉に関する相談。6月は特設人権相談会を兼ねて開催します。人権、福祉、その他心配事や悩み事などの相談。相談員、三好人権擁護委員協議会、高田支部。吉田人権福祉センター、1日木曜日。八千代人権福祉センター、5日月曜日。緑支所、9日金曜日。高宮人権福祉センター、20日火曜日。高田人権福祉センター、13日火曜日。向原支所、21日水曜日。いずれも13時から16時です。高宮人権福祉センター。電話、お助け本 57-1330。 高田人権福祉センター。電話、お助け本 45-4922。 障害者相談、障害者やその家族の方などのお悩み。電話窓口相談、平日8時30分から17時30分。障害者基幹相談支援センター。電話お助け本 47-1080。 電話窓口相談、平日8時30分から17時。清風会つぼみ。電話 47-2092。 電話窓口相談、平日9時から18時。相談支援事業所もやい。電話 46-5760。 高齢者相談、高齢者に関して。電話窓口相談、平日8時30分から17時30分。地域包括支援センター。電話お助け本 47-1132。 消費生活相談、悪質な商取引に関する消費者相談。相談員、消費生活相談員。電話窓口相談、火曜日9時30分から12時、13時から16時30分。消費生活相談室、電話 42-1143。 広島県小児救急医療電話相談、子どもの急な病気電話相談、平日19時から翌日8時。電話、局番なしのシャープ8000。携帯電話からも利用可能です。新型コロナウイルス相談窓口。相談時の症状の目安は、広島県及び厚生労働省のホームページを確認してください。電話相談、終日広島県児 受診相談センター、電話 082-513-2567、 電話相談9時から21時厚生労働省、電話 0120-56-5653。 6月の相談を終わります。以上で広報秋田方6月号の音訳を終わります。音訳は朗読の会雲の糸でした。